ナダにいらっしゃい。カナダバンクーバー郊外から大沢まちこがお届けしています。先ほどまで生徒の授業をしておりまして、声が少し枯れてます。いっぱい喋りますからね。さあ、今日のテーマはカナダ大学留学のために日本の高校3年間で絶対やっておくこと、この特集第1回。その前にカナダの COVID-19 のケース、今とっても増えました。約26万人、死者が、約1万600人で、昨日1日だけの増加はケベック州が1162名、オンタリオ州1531、アルバータ713、BC525、マニトバ383と続きます。オンタリオ、ケベックがロックダウンするのも時間の問題みたいです。 BC 州は今朝ですね、教育大臣がついにこんな発表しました。オンライン授業と対面のハイブリッドになります、すぐに。そして増え続ける感染者、疲れるカナダ人、クリスマスシーズンが近いです。カナダ人ね、めっちゃくちゃ楽しみしてるんですよ。そのクリスマスシーズンを前に、州政府は感染拡大を避けるためにロックダウンも考慮中とのことです。さて、そんな中、ビザが出ましたよ、高校留学できますよと。実は今カナダ移民局のサイトでは学生ビザ発行までの日数が7ヶ月と出てるんですけど、こんなパンデミック状況の中、未だに留学エージェントは金のなる木だとばかりに日本の未成年をカナダに送ることに必死です。気をつけてください。現在カナダに残留している高校留学生、それから無理やりビザが出ましたって送られた高校留学生は一体どんな生活を送ってるか知ってますか？例えば BC 州は家族以外との接触を控えるよう警告が出ました。つまりホストのうちにこもり、どこにも行けない生活です。誰にも会えません。学校も限られた授業に出るだけ。しかも早すぎる進度に現地カナダの優秀な高校生も悲鳴を上げています。限られた時間ですからね。国全体が高校教育レベルの完全な低下を目撃しつつ、何もできず手をこまねいているだけ。日本から来た英語もできない高校生がそんな中に放り込まれています。高校教育が抜け落ちた集団になりますね。さあ、そろそろいい加減に高校留学という詐欺留学はきれいに捨て去って前に進みましょうよ。目まぐるしく変わる世界を理解して、自分の能力を最大限に伸ばして、未来の世界が必要とする専門知識とスキルを英語と日本語の2カ国語で運用できるようにすること。これがこれからの世界で自分らしく生きていける鍵ですね。そのためのカナダ大学正式留学を一つの選択肢として考えることもいいのではないですか。でも簡単ではないですよ。いわゆるネットにあふれる偽情報、エージェントがささやく嘘に騙されないようにね。日本の高校でも大した成績も取れず、数学理科からは理科はからっきし、英語もお粗末、それでも語学学校からコミカレ、そして大学編入という絵に描いた餅よりも非現実的な日本の親子を騙してしまおう企みには決して引っかからないようにしてください。でもこんな時代だからこそ、日本の優秀な頭脳には勇気を出して海を越えて、日本では手に入れることのできない視野の広い大学教育を目指してほしいと思います。オンライン授業はほぼ永続することが決定しています。そんな激変の大学教育の中をスイスイ泳ぐように、自分だけの大学キャリアを作るためのプランを今日はご紹介します。ニューノーマル世界で必須と言われるクリティカルシンキングスキルを完成させるためにも、英語圏でも特に安定したカナダの大学からの学位は希望ある未来への優先切符に絶対なりますからね。はい、お待たせしました。コロナ後の大学正式入学方法3年計画プラン、その1、高校1年時にはカナダのグレード9、中3までもが学習する本格的なエッセイスキルの学習をしてください。どんなエッセイがあるかって、エクスポジトリーエッセイス、いろんなことを説明します。そして理由をつけて、その具体例をつけて、これはこういうもんだからという考えを、自分の目から見た考えを説明します。そしてオピニオンエッセイス、今度は自分の見た具体的な経験観察から意見を組み立てていきます。次はコンパリソンエッセイス、2つのものを比較対象させる、かなりテクニックいるんですよ。このあたりから 5x5 と言われる5段落で構成されるエッセイに入ります。 そしてディスクリプティブライティング、いろんなものを具体的に細かく絵に描いたように描写するエッセイです。そしてその後はストーリーライティング、はい、ストーリーを書けるようになります。これが実はね、カナダ今グレード9って言いましたけど、すいません嘘つきです、グレード8ぐらいまでですね。このあたりのコースは UX English から提供しているエッセイベーシックスで全て押さえてます。エッセイやってみたいという方は一度覗いてみてください。 uxenglish.org です。そして次 No.2、 英語のストーリーを読むこと。英語圏の子供はたくさんのストーリーを読むことで脳を発達させていきます。学校でもめちゃくちゃ読みます。グレード9までにはストーリーから多くのアイデアを学んだり、英語独特の習字法、literary devices と言いますが、それも自然に身につけていきます。カナダの大学では必ず English のクラス、そのコース履修が必修となってるんで、それに落ちると他のコース取らせてくれないんですよ。それにパスするにはグレード9レベルまでのリーディングで得ることのできるスキルが絶対必要。自分のレベルに合ったストーリーを少なくとも年間6冊、英語のストーリー、年間6冊ですよ、高校生の皆さん。6冊は制覇すること。これ必須。読み方がわからない。じゃ読み方についてはまた後日特集します。待っててください。No.3、英語文法の基本を確立すること。日本の学校の文法練習を真剣にしてください。退屈な授業であろうが、訳読であろうが、問題集だらけであろうが、ナンネイティブスピーカーのあなたたちにとって文法の確実な知識は絶対必要。知識を確立した後はエッセイを書く過程で自然な文法運用能力を学んでいきますが、基礎文法にかける場合はエッセイのレベル途中から上げていくことが難しくなります。内容何書いてるかわからなくなるんです。だから日本の高校で勉強する文法大切よ。頑張ってね。さあ高校2年時どうするか。No.1、 今度エッセイがレベル上がります。カナダのグレード10までが学習する英語エッセイ。Persuasive Essays、 人の意見を変えさせるぐらい説得力のあるエッセイを書く。Paraphrasing、 書いてあることを自分の言葉で、内容を理解した後自分の言葉で言い換える。このテクニックがないと大学のアサイメントできません。いろんな文献を読んで、いろんなリサーチペーパー読んで、それを自分の言葉でまとめて書くわけですから、そのまま写したら完全に盗作となって授業0点になります。学校からも退学させられる可能性が非常に高い、とてもやってはいけない行為です。それをしないためのパラフレージング、はい、書き換える練習をします。そしてクォーツ、引用、引用ものすごく使います。引用方法、正しい方法を知ること、これ必須です。カナダの高校大学で勉強するとき、これもエッセイベーシックス40レベル、UX English で提供しているエッセイベーシックス、これの30レベルから後がこれに入ります。今まで勉強したことがない、勉強の仕方がわからないという人はぜひ試してみてください。そして No.2、 英語のストーリーをもっともっと読み進める。レベルはカナダの10年生から12年生レベルに挑戦。日本の高校生にはまだ難しいレベルなんで、2ヶ月に1冊程度にペースを落としても大丈夫です。おすすめの本についてはコラム読んでください。全部書いてます。No.3、 Reasoning、 はい、 Deductive Reasoning、 Inductive Reasoning、 いわゆるこういうことがある、こういうことがある、したがってこんなことが言える、これが論理的思考法、 Reasoning。 Critical Thinking を理解するためにも必須の Reasoning 知識です。そろそろこれの勉強、勉強方法がわからないっていう人はやはり uxenglish.org 覗いてみてください。リーズニングコースもあるよ。フリーレッスンもついてるから試してみてください。そしてそろそろ TOEFL、 IELTS の準備をします。現在の自分の学力を把握して、今後どの分野に力入れるべきなのかを知るために一回受験してみてください。そろそろね、そんなに早くから知らなくていいですよ。ある程度実力ついて、大学に上がる前にどのぐらいまで伸ばしたらいいかを試すためにこの辺で受けます。思うようなスコアが出ない場合は、エッセイ、リーディングなどをさらに集中して特訓してください。そして高校3年時、カナダのグレード12卒業試験レベルのライティング特訓をします。グレード12の最終試験、修士試験に挑戦してみる、過去問に。自分に何が欠けているのかを分析して特訓します。難しいですよ。日本の高校生には普通は歯が立たない。No.2、英語のストーリーはカナダのグレード12レベルに行きます。相当考えさせられる。内容をクリティカルティンキングで分析するライティング練習も追加してやります。 そしてこれを準備するためにはやはり uxenglish.org から提供している English 12 for 留学生、これが最適です。カナダの修士権対策です。そして No.3 TOEFL IELTS の受験予定を立ててください。初回は4月から5月、2回目はまあ7月までに、そのスコアによって希望進学大学を決めます。そして No.4、高校からの成績証明書、3年次1学期までのもの、卒業見込み証明書を英文で用意して大学に出願します。まずそれで出願します。だいたい出願時期は高校3年の10月頃を予定しています。またパンデミックの状況でどう変わるか分かりません。カナダから日本を結んで大学留学する日本の高校生の準備を手伝っているすごい強力なオンラインコースがあるんですが、そのカナダクラブ生には出願手続き一緒にやってます。全部手伝ってます。ということで3年計画、さあできそうですか？あなたの未来を作るために、次はもっともっと具体的にいきましょう。いろんなオプションプランも入れていきます。そして次回のお楽しみ、多分これは一番お楽しみ、一番聞きたいことかな。奨学金。カナダの大学は日本から来る成績優秀者への奨学金、かなり充実してきました。今度このウィンターセメスター、1月からカナダにやってくる私の生徒、なんとカナダの大学から $20,000 の奨学金もらいました。どうやって？はい、その詳細は次のポッドキャストで、カナダ大学留学、日本の高校3年間で絶対やっておくこと No.2 で説明をします。さあ今日からすぐに準備を始めてみましょう。あなたの未来に手が届くように。そしてカナダにいらっしゃい。